我々の唯一の安全。話、池宮城義弘。
改めましておはようございます。今日はですね、皆様と共に我々の唯一の安全というテーマで、少し考えてみたいなと思いました。ある文章をちょっと、読んでたんですが、その言葉をですね、まずちょっと先にですね、見てみたいと思います。それは教会への勧告という本で、その中にこのようなことが書かれてありました。世はクリスチャンの間の分裂を満足して眺めている。神を信じない者たちは全く喜んでいる。神はご自分の民の間に変化が起きることを求めておられる。キリストと結合し互いに一致することが、この最後の時代において我々の唯一の安全である。サタンが我々の教会員たちを指さして、キリストの旗のもとに立っているこれらの民が互いにどんなに憎み合っているかを見よ、彼らが私の軍勢と戦うよりも互いに戦うことにもっと力を費やしている間は、彼らを少しも恐れる必要はないなどと言えないようにしよう。こういう文章があったんですね。で、これを読んでいていろいろ考えました。ちょっと戻しますけれども、ここにですね、教会に分裂があることを宣言しています。そしてその中にですね、その中で、教会の中で様々なこの問題が起こってですね、そして分裂していく様をですね、ここに描いています。これはあるべき姿ではないんですね。ですから、私たちがもし神の民として、そしてこの敵であるサタンに対してですね、戦いを挑むためにはですね、どうしても必要なことがあるということをここで教えています。まず一番ですね、キリストと結合し、まず大事なのが、神様イエスキリストと私たちが結合するということ、これが第一条件です。そしてもう一つが、互いに一致すること。教会員、神の民だと言っている人たちが一つになることだって言ってるんですね。これは当然皆さんよくご存知のことで、当たり前のことだと言われればそれまでなんですが、しかしこのことが本当に私たち理解できているんでしょうか。私も含めて十分な理解がないように感じてるんですね。そしてこの最後の時代においてですね、この二つ、これが我々の唯一の安全であると言ってます。この、キリストの旗のもとに集まってですよ、このサタンとの戦いに臨んでるはずの教会の間に醜い争い事があるっていうわけです。そしてそれをサタンは見てですね、喜んでる。こういう戦いを、この悪の霊との戦いですかね、エペスト6章12節に書いてありますね。これは私たちの戦いは血肉に対するものではないと、この闇の世の主権者、権力者、そしてこのサタン、悪の霊との戦いであるということが書いてあるんですけど、この戦いをするよりも、お互い教会員同士がいがみ合ったり戦いをすることをしている間は全然問題がないと、彼らと戦っても負けることはないとサタンは分かってる。そういうふうに言わさないようにしましょうと、ここで言ってるんですね。弟子たちがどういう聖霊降下を受けてどういう状態であったかをちょっと見てみたいんです。弟子たちは聖霊降下の後、人々の救いをただ一つの願いとして、蘇られた救い主を述べ伝えるために出て行った。彼らは生徒たちとの麗しい交わりを喜んだ。彼らは優しく、思いやり深く、自分を制し、真理のためにはどんな犠牲も喜んで払う気持ちを持っていた。日常の互いの交わりに、キリストが表すように命じられた愛を表した。 私欲のない言葉や行為によって彼らは他の人々の心にこの愛を燃やそうと努力した。ここには二つのことが書いてあって、いわゆるその真理のためにはどんな犠牲をも喜んで払うという決意やそして行動、それを持っていたということと、その他に彼らは優しく思いやり深く自分を制しというふうに書いてあります。この両方がなくてはいけない、どちらか一方では良くないというわけです。でも時々、これは 100% そうだというわけではないですけども、ないわけですが、そういうふうなこうどちらか偏ってしまっているのをよく教会で見るような気がします。正義に、この真理に固く立つということで正義をですね、いつの間にか振りかざしてしまう、ある意味この押し付けてしまったり、こういう基準標準があるので、あなた方はどうしてこれに従わないんですかと言って上から目線で物を言ってしまったりとか、かと思えばそれは熱心にするんですが、人々を愛し、いたわり、優しい言葉をかけ、そしてまた何て言いましょうか、その思いやりを持って接するとか、そういったことを忘れてしまっていたりとか、その逆で本当に優しくていろんなことに気がついていろいろやるけれども真理にはあまり興味がないとか、これではいけないって言うんですね。両方大事ですって言ってるんですね。皆さんチームワークっていう言葉知ってますよね、当然。で、このチームワークっていうのは、そのチームに所属しているメンバーがですね、共通のゴールやあるいは目標を達成するために協力し合う、人たちのことですよね。人たちがしていることですね。チームワークってよく言います。このチームワークは非常に大切なんですが、その重要性なんですけども、一般的にですね、仕事においてなぜこのチームワークが重要とされているかということがですね、ちょっとインターネット見てたら記事があったので見てみました。そしたらこんなことが書いてありますね。まず、こんな風に書いてあって、仕事とはいくつかの業務で構成されており、それを一人一人が一連の流れをすべて行うよりも分業することでより特定の業務に集中でき生産性が上がります。わかりますよね。一人一人がこうやらなきゃいけないいろんな働きがある中で、1から10までその一人一人がそれぞれが勝手にやるというよりも、やるべきことを分担して分業して、それぞれがその一つのことに集中してやっていく、そういうことがをするということがですね、非常にそれは生産性を高めることになるというわけですね。チームの中で作業効率を高めることや強みに立脚した配置を行うことによって成果が最大化されるためにチームワークが重要視とされています。集まって何かしようとするときにはそれなりの理由があり目的があるわけですよね。教会に人々が集まる理由は何ですか？いくつか、当然いくつか上がってくると思うんですが、その中の一つは神の御言葉を伝えるということです。伝道するということですね。福音宣伝です。これはなぜかというと、世の中はそれを持ってないから。特別に教会で聖書を学んだ人でなければ伝えられないから。教会はそういう人たちが集まって効果的にそれを伝えるためにどうするかということで集まっているというわけです。もう一つ言うならば、教会に来て神の御言葉に接して祝福を受けるため、当然ありますね、それはね、あると思います。でもこれで終わったらいけない。受けたものを分け与えていくということが必要になってくるわけです。そういう意味でですね、今日強調したいのは、当然祝福を受ける、これ素晴らしいことで必要なことです。しかし今日注目したいのは、教会の集まりというのは神の御言葉をまだ知らない人たちに伝えていくということ、あるいは神様の言葉を読んだことはあるかもしれないけどまだ受け入れてない人たちにそれを伝えていくことなんですね。そのために 我々はチームワークで戦っていかないといけない、頑張っていかないといけないというわけなんです。さて、このチームワークでですね、このチームでこの活動するために必要な要素というのがあるようで、まあ一般的にですけれども、こういう5つのことが挙げられていました。はい。チームで活動するために必要な要素。まず1番目、チーム共通の目標やゴールがあること。まあ当然ですけどね。2番目、メンバーそれぞれの明確な役割分担。3番目、一緒に活動する上でのルールです。一人一人が勝手に動いてはいけない。ルールを決めてやらないといけない。まあ当然といえば当然ですね。4番目、良いことも悪いことも含めた情報共有。これが必要だっていうんですね。何か良いことだけ伝えて悪いことは隠しておく。まあ時々そういうことがありますけども、そうじゃなくてオープンにしないといけない。そして、その中でですね、建設的な意見を求めていく。それから5番目、コミュニケーションを円滑にかつ、記録に残すためのツールを持つことということでしょうかね。いろいろ話はするけれども、結局何がどうだったのか分からずに終わるというのではなくて、いろいろ話したものを記録して整理してそれを次に生かしていくということができるようにしておく。こういうものがチームで活動するために必要な要素なんだそうです。で、これはもう全部それぞれ僕はいちいちうなずけるなと思っています。これは当然のことだなと思ってるんですね。そしてさらに、まあ、これ一般的な話です。さらに、教会において、クリスチャンの中においては、もう一つこれを付け加えたいなと思います。ヨハネ、による福音書の15章の5節ですけれども、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。まあ前にも何度か一つの木に何かの枝が継がれるという、その継ぎ木っていうんですかね、ということについてちょっと話したことがあったと思うんですが、このブドウの木につながっているっていうこと、まあブドウの木はもちろんイエス様、そのイエス様とつながるということがどんなに大事かということを私たちは理解しないといけないということですね。どんなにタラントがあって豊かなですね、なんていうんですかね、発想力や、あるいは行動力、そういったものを備えている人であったとしても、イエス様とつながっていなければ、神の働きはできない。っていうんですね。最後に書いてありました。私から離れては、あなた方は何一つできない。と書いてあるんですね。これを学ばなくてはいけません。スタディバイブルの新約聖書の方の244ページにこういう注解があります。私たちはキリストにあって一つになる。しかし枝を別の枝が支えることはできない。栄養はブドウの木との生きたつながりによって得られなければならない。我々はキリストに全く依存していることを感じていなければならない。我々は神の御子にある信仰によって生きなければならない。それが私につながっていなさいというご命令の意味であるって書いてあります。いわゆるその幹、ブドウの幹があって、その枝にたくさんの神を信じる人たちが、まあ、つながってるわけですね。枝が出てるわけですよね。つながってる。で、この枝はどっから来たかというと、根があんまり丈夫ではない良くない木の枝を切ってですね、そのままだったら全部枯れてしまうので、枝を切って、そのしっかりした根の、そして豊かな栄養を与えてくださるイエス様という木につながれたということ。これが信者さんの姿ですね。本当の信者さんの。で、継がれてきたわけですから、そのままでは滅びていったはずの枝は、つながることで生きることができるようになったわけです。 これがきれいに継がれないと生きることができないということですね。おそらくこの技術を持っている方で接ぎ木をしたことがある人ならよくご存知なんですが、継いだはいいんですが成功する場合と成功しない場合がありますね。その理由はたった一つ、きれいにつながったかどうか、きれいに密着させたかどうかにかかっていて、なおかつそれをこのなんていうんですかね、乾いてその水分が抜けてしまって枯れてしまわないようにしっかりと湿度を保ってですね、水分が逃げないようにして守っていたかどうか、そういうものに関係してるんですね。ですからきれいにつなぐということが必要になります。見た目はしっかりつながっているように見えても中ではつながってなければきれいに、まあつなぐというのはですね、ただひっつけるということではなくして、いわゆる栄養が行き渡るこの何ですかね、こう通る道筋というのが幹の周りにあるんですね。形成層というのがあります。それとその枝の形成層と幹の形成層がぴったり合わなければ、そこに少しの隙間もなくですよ、ぴったり合わなければうまくいかない。これは面白いなと思います。イエス様と私たちの関係をそのまんま表しているような気がするんですね。ぴったりくっつかなければならない。そうすればその枝は死ぬはずだったんですけど、枯れるはずだったんですが、生き残るだけじゃなく実もならすことができるっていうんですね。同じ箇所の続きになりますが、生きた信仰によるキリストの結合は永続的である。他のあらゆる結合は必ず消滅しなければならない。キリストがまず我々を選んでくださり、我々を贖うために無限の値を払われた。故に誠の信者はキリストを始めと終わり、またあらゆるものの最善として選ぶのである。けれどもこの結合は我々にも何らかの支払いを求める。高慢な人間が入らねばならないのは全く依存するという関係である。この結合を計画するすべてのものは、ね、あ、ごめんなさい、形作るですか。この結合を形作るすべてのものは、キリストの食材の血の必要を感じなければならない。彼らには心の変革がなければならない。自らの意志を神の意志に従わせなければならない。内外にある障害と奮闘しなければならない。付着という働き同様、分離という苦痛を伴う働きがなければならない。キリストとの結合に入ろうと望むならば、誇り、利己心、虚栄、世俗的な心といったあらゆる形態の罪は克服されなければならない。多くの人たちがクリスチャン生活は嘆かわしいほど困難であると思い、彼らがとても移り気で村がある理由は、これらの親しんできた偶像から自らを分離させることなくキリストに付着しようと試みるからであると書かれていて、私たちはイエス様とつながろうとすることを当然考えます。ですから付着というこの働き、当然これをですね考えるわけですが、もう一つあって、分離するということ、これには苦痛を伴うと書いてありますけど、この作業も必要であると言ってるんですね。我々イエス様とつながろうとすること、当然そうです。だけども自分が持ってるこの後に出てきました偶像から自らを分離させるということをですね、また考えないといけないっていうんですね。で、聖書を学んでいくと、自分が気づかなかった自分の弱さや欠点、あるいは罪を指摘されます。そうするとですね、それをどうするか、受け入れるのか拒むのか、どちらかですね。もし受け入れたのならば、それを切り捨てていく、捨てていくという、その弱さや罪やそういったものから分離するということをしなくてはいけません。で、もしそれをしないで 付着しようとすると、ここ、彼らがとても移り気で村がある。信仰生活がそういう生活になってしまうっていうんですね。以前、この平和をもたらす道というテーマで8年ぐらい前にですね、お話ししたことがありまして、その時に、ちょっと取り上げた聖句がこれだったんですけども、マタイの福音書5章9節で、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。またローマ書でも同じようにですね、あなた方はできる限り全ての人と平和に過ごしなさいというふうに教えています。ですけれども、他のマタイによる福音書10章34節などを見ますと、地上に平和をもたらすために私が来たと思うな、平和ではなく剣を投げ込むために来たのであると書かれています。そしてルカによる福音書も同じように、あなた方は私が平和をこの地にもたらすために来たと思っているのか、あなた方に言っておく、そうではない、むしろ分裂であるというような言葉も残しています。これさっき読んだ2つの聖句とこの聖句を見てみると全く矛盾しているように見えるんですね。ですけども、これは全く矛盾ではなくて、はっきりとした理由があるんです。そのことをですね、ちょっと見てみたいと思います。各時代の大総統という本がありますが、その上巻の40ページには、イザヤはメシアの誕生を予言して彼を平和の君と呼んだ、また天使たちはキリストの誕生を羊飼いたちに告げたとき、意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにとベツレヘムの平原の上で歌った。これらの予言の言葉と、平和ではなく剣を投げ込むために来たというキリストの言葉との間には一見矛盾があるように思われる。しかし正しく理解されるならば、この二つは完全に一致している。福音は平和のメッセージである。キリスト教はそれを受け入れて従うならば、全地を平和と一致と幸福で満たすものである。キリストの宗教はその教えを受け入れるすべてのものを親しい兄弟関係に入れる。イエスの使命は人々を神と和解させ、そしてお互いに和解させることであった。しかし世界は一般にキリストの大敵サタンの支配下にある。福音が彼らに、彼らの習慣や欲望と全く異なった生活の原則を示すために、彼らはそれに反逆する。彼らは自分たちの罪を指摘し非難する。純潔を憎む。そしてその公正で神聖な要求を守るように進める人々を彼らは迫害し滅ぼすのである。福音のもたらす崇高な真理は、憎しみや争いを引き起こすものと元になる、なるために、この意味において福音は剣であると言われているのである。ここにですね、はっきり書いてありますけれども、あくまでもこのイエス様が教えておられたことというのは平和をもたらすものだったんですが、どうしてそこに争いが起きるかというと、その素晴らしい平和のメッセージを受け入れない人たちがいるっていうんですね。で、その時一般的にどう見られるかというと、聖書の真理を持ってきた人たちが争いを犯したというふうによく見られていますが、実は逆であるんですね。神様は全ての人に神の言葉を受け入れて平和に過ごしてほしいと思っている。で、そのメッセージを伝えた時に、どうしても自分たちの考え方や経験に合わないから受け入れようとしなくて、それに反逆する人たちが起こってくるので争いになってしまうというのが真実です。ですから、この意味において福音は剣であると言われていると言っています。もう一つの、箇所ですが、これは、各時代の希望中間ですね。救い主は福音に対する敵意が克服されるだろうとか、 しばらくしたらその反対がやむだろうなどと望んではならないと弟子たちに命じられた。キリストは平和ではなく剣を投げ込むために来たのであると言われた。このように戦いが起こるのは福音の影響ではなくて福音への反対の結果であると書いてあります。まあもちろんもうすでにお分かりだと思うんですが、キリストは常に平和の君なんですね。平和を望んでおられるお方です。そしてキリストの福音もそれを受け入れる者に平和と喜びとを与えるものなんですね。しかし生まれながらの性質、罪人の性質というのは、神の福音の原則が罪を指摘し悪習慣を責めるので、これに反発してしまう。それがですね、私たちの日常の生活になっているわけです。もし私たちが素直に御言葉の指摘を受け入れて聞き従うのであれば、神との間に平和が保たれて、そして平和に過ごすことができるわけなんですが、それをなかなか罪深い性質を持った人間はですね、受け入れることができない。そこで争いになってしまうということなんですね。しかし、もしですね、このある御言葉、そうですね、ちょっと飛ばしてしまいましたけども、私たちが知っているプロテスタント教会にはたくさんの宗派がありますよね。僕数えきれないです。相当あると思います。なぜそんなにたくさんに分かれてしまったのか、多くの教会に分かれてしまったのかという理由は、今学んでいるこのことです。聖書のある御言葉は受け入れて、ある御言葉は受け入れない。それをしてきたためにいろんな宗派が できてしまった。本来は全て受け入れないといけないんですね、クリスチャンは。ですけども、あるものを、まあ自分の考え方や、なんていうんですかね、納得できるということで受け入れますが、あるものは、こう見ようとしない、聞こうとしない、ということが起こるんですね。すると、そういうふうに考えている人たちが集まり、また別の考え方を持っている人たちが集まり、そうやってどんどんいろんな宗派を作ってしまったわけです。本来、プロテスタント教会は一つでなければいけないですね。カトリックが聖書的に生きようとしていないので、それに抗議して出てきた人たちです。ですから聖書を掲げてですね、私たちの唯一の、信頼すべき書物、聖書。これを掲げるプロテスタントは本当は一つじゃないといけない。なぜならば、この聖書の神の御言葉の全てを受け入れないといけないからなんですね。しかし、今日ではですね、これを原理主義といって、神の御言葉の全てを受け入れて歩んでいくべきだという考え方。これを原理主義という言葉を使って、そういう御言葉をそのまま、真理が示された通りに生きようとする人たちを非難し、あるいは嫌う傾向にありますね。現代の世の中にあってはそうです。ですけども、原理主義というのは神の言葉だと、もしこの聖書を信じているのであれば受け入れないといけない。原理主義、上等です。本当にこの御言葉に従って歩もうとする人たちにとっては、これに従って歩んでいくべきなんですね。でも別に原理主義は悪いことではないです。しかし、原理主義者の中に過激派が時々いる。過激派、つまり、なんて言いましょうか。これが正しいんだということで、義を掲げながら、それをですね、強調しすぎて、人々にですね、なんて言いますかね、刃を向けると言いましょうか。攻撃するタイプの人たちも中にはいる。で、それと、原理主義を一緒にして良くないと考える時代になってきています。ですけども、これは完全に区別しなくてはいけない。神の御言葉は純粋に受け入れる必要があります。ですから、例えば聖句の中でちょっと見てみたい聖句がこれです。マタイによる福音書5章の19節。それだから、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。 あるいはヤコブ書2章の10節で、なぜなら律法をことごとく守ったとしても、その一つの点において、点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからであると書かれているからです。私たちはですね、あるものを取って、あるものは取らない、信じないというふうになるならば、結局それは神様が与えてくださった御言葉を信じてないことになります。部分的にしか信じてない。それはある意味神を信じているとは言えないことになってしまいます。つまりこの神様の御言葉の一部分でも信じないならば、それはその律法、神の戒め、神の教えのすべてを犯したことになるとヤコブ書で宣言していますので、私たちはすべてを受け入れていく必要があります。今現在我々ができてないこと、おそらくたくさんあると思うんですが、それを、神様の御言葉に従わせていく努力が我々には必要ですね。あるいは決意が必要ですよね。もしそれをしなかったら、これを拒んでですね、受け入れないとするならば、これは神様との分離を意味します。神のメッセージを拒むわけですから、分離です。聖書の中にですね、この分離と分裂ということに関して扱っている箇所があちこちにあるんですが、そのいくつかをですね、ちょっと見てみたいと思います。人類の明けぼろの上巻の114ページから見てみますと、ノアの子孫のことが書いてある。ノアの子孫はしばらくの間、箱舟が止まった、産地に住んでいた。彼らの数が増加するにつれて、まもなく廃信と分裂が生じた。箱舟が、水が引いて後ですね、荒立てたんですかね、そこから水が、引いていって後、出てきて、その近くに住んでたわけですね。しばらくは住んでた。そしてその人の数が増えていくに従ってですね、まもなく廃信と分裂が生じたと書いてあります。で、ここで神様に全的に従う人たちとそうでない人たちが分かれてきたということです。そして廃信と分裂ということで、その神様ではなく自分たちの思いのままに生きようとする人たちが神の民と分かれていったわけですね。分裂していったわけです。続き読みますと、創造主を忘れて神の律法の制限から脱出しようと望んだ者らは、神を恐れる仲間の教えや模範を絶えず嫌っていた。やがて彼らは神の礼拝者から分離することに決めた。そこで彼らは、ユフラテ湖畔のシナルの平野に下って、巨大な、いわゆるバベルの塔ですよね。巨大な塔を建てたんですね。この神様から分離してしまうと、そこにはこの勝手気ままなと言いましょうか、自分の欲望のままに生きる以外にはない。そしてそれを導いているのはサタンであります。新約聖書においてもですね、似たようなことがあったんですが、特に有名なのがこのイエス様が十字架におかかりになる時のことです。その時にですね、その法廷においてピラトがイエス様を見てですね、この人には罪がないんじゃないかとピラトは思った。そこでイエスを釈放するようにユダヤ人たちに提案したんですね。しかしユダヤ人たちはですね、叫んでいった。もしこの人を許したらあなたはカイザルの味方ではありませんって言って脅したんですね。そしてその後のことがここに書かれてありますけれども、各時代の希望の下巻の方に書かれていますが、それからピラトは裁判官席に座り、再びイエスを人々に示して、見よ、これがあなた方の王だと言った。すると再び、殺せ、殺せ、彼を十字架につけようという狂気じみた叫びが上がった。ピラトは遠近に聞こえるような声で、あなた方の王を私が十字架につけるのかと尋ねた。しかし不敬虔で冒涜的な口から、私たちにはカイザル以外に王はありませんという言葉が出てきた。 こうして異教の統治者を選ぶことによって、ユダヤ国民は神権政治から離れた。彼らは自分たちの王として神を拒んだ。これからは彼らに救済主はないのだった。ピラトが許したらどうかと言ったときに、いや、我々は、カエザル以外には王はないと、十字架につけよとユダヤ人が言って、神様をイエス・キリストを神として認めず、そして神の統治から離れたことによって、彼らはですね、このノアの箱舟の後の人々と同じように神の民から分離して自分たちで生きようとした。それと同じことをですね、ユダヤ人はやってしまった。その時から彼らに救済主は、メシアは彼らにはいなくなっちゃった。というんです。神に従わず、それから神から離れるならば、私たちのうちにはですね、平安も、そして、平和も訪れることはありません。各地での希望の下巻の方、もう少し見てみましょう。神の預言者たちは、隠れた罪を明るみに出すので、背信のイスラエルから憎まれた。預言者エリアは、アハブ王の秘密の不思議を忠実に責めたので、彼はアハブ王から敵とみなされた。同様に今日、キリストのしもべ、すなわち罪を責める者は、嘲笑と拒絶に遭う。聖書の真理、すなわちキリストの宗教は、道徳的不順という強い風潮に逆らって戦う。今日、人々の心の中の偏見は、キリストの時代よりも強い。キリストは人々の期待を実現されなかった。主の生活は彼らの罪にとって一つの嫌責であったので、彼らは主を拒んだ。そのように今も神の御言葉の真理は、人々の習慣や生来の傾向と調和しないので、幾千の人々がその光を拒む。光が掲げられたとき、真理が示されたとき、必ずそこで分離が行われます。神に従い続ける人たちと、それを拒む人たちと分かれてしまう。私たちはそれを、どちらを選ぶかは自由に決めることができます。さて、もう一つですね、注目したいことがあります。この分離に関してですね。こういう教会の勧告の中でこういう言葉があります。一致は力であり、分裂は弱さである。現代の真理を信じる人々が一致結合するとき、著しい影響を及ぼす。サタンはよくこのことを知っているので、主の民の間に苦々しい気持ちや圧力を起こさせて、神の真理の効力を失わせようと今日ほど決意を固めたことはないのである、という言葉です。真理が掲げられて、そしてそれを拒んで従わないということ、これが教会内外で行われます。それと同じようにですね、私たちの教会の中でチームワークを発揮してですね、この善と悪との戦いにおいて勝利者にならなければいけないはずの教会がですね、その中で苦々しい気持ちや圧力、そういったものをですね、サタンは起こして、神の真理の効力を失わせようとしているって言うんです。そしてそれにまんまと引っかかってですね、こう、いがみ合ったり、不和が生じたりということが、教会にはあるって言うんです。もう少し見てみたいんですが、神の御心は彼の子供たちが一つに溶け合うことである。彼らは同じ天国で一緒に生活することを期待していないのだろうか。キリストの中で分裂が起こったのだろうか。教会というのはキリストが頭で、そしてその体主体が教会に一人一人ですよね。ですから、キリストの教会の中で 分裂が起きたのだろうか。神はご自分の民が猜疑心や不和のガラクタを一掃しないうちに、また働き人たちがこれほど神の前に神聖な働きのために目的を一つにし、心と知性と力を捧げないうちに成功を収めさせてくださるだろうか。一致は力をもたらし、分裂は弱さをもたらす。互いに一致し、人の救いのために共に仲良く働くならば、我々は真に神の同労者となるのである。協調して働くことを拒む人々は、大いに神を恥ずかしめることになる。魂の敵は、彼らが互いに食い違った目的を持って働いているのを見て喜ぶのである。そういう人々は、兄弟愛と優しい心を育てなければならない。もしも彼らが未来を隠している幕を開けることができて、自分たちの不和の結果を見ることができたならば、彼らはきっと悔い改めることであろう。今、祈祷会で、この教会の祈祷会でですね、キリストへの道、違いますね。出てない。ちょっと待ってください。これですね。キリストへの道を学んでいます。で、キリストへの道の中で、この、なんて言いましょうかね、悔い改め、告白という、この辺のところに今ちょっとずっと学んでるわけなんですけども、そこに出てきた言葉で、ちょっとすごく僕の心の中に引っかかったと言いますか、残った言葉がありましたので、ちょっと紹介したいと思います。キリストへの道の34ページ。神はどの罪も皆同じであるとは思いたまいません。人間と同じように、やはり大小、軽重の区別を成したまいます。けれども人の目にどんなに小さく見える悪事でも、神の前には決して小さい罪というものはありません。よく人間は人と比べてしまうので、これぐらいのことは大丈夫、これぐらいのことはみんなやってるから大したことじゃないと言って勝手にですね、周りを見ながら自分は罪を犯してないと勝手に判断する人がいますが、そうではない。神の目から見たらどうなのかを考えないといけない。とするならば、どんなにちっちゃな罪でも、罪は罪ですと宣言しています。人の判断は偏っていて不完全なものでありますが、神はすべてをそのあるがままにお計りになります。例えば、飲酒家は、軽蔑されてとても天国に行けないと言われますが、その反面、傲慢、我欲、貪欲などは責められず、見過ごしにされがちであります。しかし神はこうした罪を特に嫌いたものであります。というのは、これは神の憐れみ深い品性に反し、堕落しない宇宙に満ちている無我の愛の精神に反するからであります。ごめんなさい、戻っちゃいましたか？ちょっと2回入ってる感じですね。はい、ごめんなさい。ここ、特にこの文章ね、ここの文章がちょっと気になったんですけども、確かに目につく罪ってあるんですよ。まあ、派手な罪って言ったらおかしいですけども、酒を飲んで暴れてる人がもしいれば、なんだこの人はって、誰でも思いますね。で、それは良くないことだとみんな知ってるし、迷惑をかけていますから、当然そうなんですね。でも、表には現れない人の心の中の傲慢心だったりとか、我欲、私利私欲に走る心が本当はある。ただ隠してるだけ。であったり、貪欲、何でもかんでも欲しがる。人がやってることをやってみたいとか、誰かが持ってるものを欲しくなるとか、まあいろいろありますね。そういうものはなかなか表に出ないわけ。出さないでおこうとして隠すことできるんです。で、目につかないもんですから、そういうことは表に上がってこないので、あまり人は問題にしないわけですね。でも、ここに何て書いてある？しかし神はこうした罪を特に嫌いたもうって書いてあるんですね。我々がもっと注目しなきゃいけないのは、心の中に隠れている罪だということです。日常生活の中で 表に出てきているあの人は何なんだろうねって言えるような罪ではなくて、隠れて表に出てきていない我々の性質のことです。これを指摘しています。これは神様が嫌う。表に出てないから罪ではないと勘違いしてしまうから。私たちのそうした性質はですね、日常の生活に出てないでしょうか。おそらく出てるんですよ。自分が傷つかないだけで、気がつかないだけで。とするならば、このことを我々は注目しないといけない。真理が掲げられて、これを完全に拒否してですね、全く従わないという人たちは大きな罪に見えます。でも、真理が掲げられて、それを受け入れましたと言いながら、実際にはそうしてない人の方がもっと悪いということですよ。おそらくそれが自分に当てはまるんだと僕は思っています。そう思いつつもできてないことがあるから。我々は人のことをよく指摘したがるんですが、意外と自分のことは見てないんですね。ごめんなさい。この写真、ちょっと順番がちょっとおかしかったんですが、いつでしたか、動画でですね、この南極のペンギン、皇帝ペンギンですけども、の、まあ、物語といいますか、それを見ていました。彼ら子育てするときにですね、本当にこの集団で卵を産んで育てていくんですけれども、もう極寒の地ですよね。その寒い中で卵を抱いて、そしてヒナを帰らせてですね、育てていくんですが、その時にオスとメスとですね、お父さんとお母さんで海に行って食べるものを、まあ、子供たちにヒナに与える餌を取ってくるんですけども、それを交代交代でやるわけですけども、そのストーリーを見てました。そしたら、極寒の地で時々猛吹雪が吹き荒れるわけです。そうするとですね、彼らがどうして集団でいるかというと、天敵に襲われないということもありますが、その寒さの中で生き抜くための一つの方法なんですね。極寒の寒さの中で吹雪があった時に、彼らみんな寄り添って固まって、そしてお互いをこうひっつき合ってですね、一つになって、その、この局面をですね、通り過ごすと言いましょうか。やり過ごす。もう吹雪の待ってる中に、もしポツンと一人で、一匹で、そこで行動するならば、すぐに体温を失って死んでしまいます。この解説者が言ってましたが、人間がそこにもし行ったら、数時間も持たないで死んでしまうというような寒さです。その中で彼らは生きる方法として、みんな一致協力して、一つになって、その極寒の時期を過ごすということ。こういうものをですね、本能的に与えられているんです、神様から。私たちも善と悪との大相当の中にあって、その対敵サタンに立ち向かうためには一致協力して戦う必要があるんですね。ちょっとごめんなさいね、少し飛ばします。はい、聖霊に導かれてという本がありますが、その中にこういう言葉があります。今日、私たちの一致は試練に耐えるための一つの特徴とならなければなりません。私たちは多くの学ぶべき教訓と、そしてさらに多くの学び直すべき教訓とがあります。神と天だけが無病です。まあ、とりあえずここで注目しておきたいのが、我々はたくさん学ぶことがあるって。そしてさらに多くの学び直すべき教訓がある。これいつか金城先生が紹介してた場所なんですが、これよくよく考えてみなくてはいけないんですね。我々いろいろ学ぼうとしますが、切り捨てていかないと、学び直して間違った理解を持っていてそのまま生きている場合があるわけです。とするならば、それは直さないといけない。学び直さないといけない。そして間違った考え方は捨てないといけない。この作業がたくさんあるっていうんです。皆さんそう考えたことありますか？今までの人生の中でいろいろ学んできましたね。それは我々にとって、まあいい経験が たくさんあったと思いますが、実は悪い経験もたくさんあって、それが蓄積されている我々の考え方に。その考え方を捨てないといけない時があるっていうんです。学んでいった時に、我々が学んで取り入れるものもありますが、今まで学んできた不必要なもの、むしろ逆に我々のクリスチャンとしての生き方を邪魔するものと言いましょうかね、それを捨てる必要があるって言うんですよ。だけどそれに気づくまでは自分はそれが正しいと思ってるわけですね。だけどこう書いてありました。神と天だけが無謬です。今多分おそらく自分は何か正しいと思ってるからそのことをしてるんだと思います。でもそれが本当に正しいかどうかを知ってるのは神様だけなんだそうです。だから注意しないといけないですね。高慢になってはいけません。続き見てみましょう。どんな場合でも自分の抱いている見解を放棄する必要はないし、また自分の意見を変える必要もないと考える人々は失望するでしょう。私たちが自分の考えに頑固に固執して主張し続けるならば、私たちはキリストが祈られたように一致することはできません。物の考え方が違った人同士が一致するということは難しいです。だけどこういうことはできます。我々の方向性ってありますね。我々は何の目的でこのような集まりを、教会という集まりがあるのかということを先ほど話したときに、御言葉を伝えることを伝道ですという話をしましたけども、そういう目標があって、なおかつ伝えるのは正しいものでなければいけませんので、神様の御言葉を正しく学んでいくということが必要になってきますね。で、それが大前提といいますか、目的としてあるならば、方向性は一つですよね。その中で、どのような方法でそれを獲得していくかといいますか、身につけていくかという方法論に関してはいろいろあっていいんです。先ほど接ぎ木の話もしましたけど、接ぎ木にもですね、いろんな接ぎ木の方法っていうのがあります。何継ぎですか、割り継ぎだったりとか、何ですかね、いろいろこう、継ぎ木の方法というのは何種類もあるわけなんですけども、どの方法でつないだとしてもしっかり活着すればちゃんとした木に成長していくんですね。目的が遂げられます。最終的には実を取ることですよね。そのようになる。で、我々の教会においてもいろんなやり方、方法論はいろいろあるかもしれませんが、目的は一つでつながっていないといけないですね。そうすればそれぞれの、観点で、それぞれの分野で働きながら目的を達成していくことは可能であると言えるわけですね。ですから私たちですね、何か一つの考え方でこれじゃないといけませんよというふうに言いたくなることはよくわかるんですが、他の方法もあるということを覚えておきたいと思います。と同時にですね、自分の考えを決して曲げない、絶対これじゃないとダメという立場を取り続けるのではなくして、あ、なるほど、こういう考え方でこういうふうなやり方もありますねということができるような柔軟さが必要だということですね。ですけれども、これも覚えていきましょう。大総統の、上巻39ページ、彼らは神に対する忠誠と矛盾しない限りどんな譲歩でもして平和と一致を保とうとした。これがつまり自分の考え方を押し通そうとするのではなくて、いろんな考え方がある中で方法はいろいろあるので、どれを使ってもいいという柔軟性を持ちながら平和を保つということはできるけれどもですね、しかし平和のために原則を犠牲にすることはあまりにも大きな代価であった。真理と正義を曲げなければ得られない一致であるならば、彼らはむしろ平和をも、そして戦争をも厭わなかった。これはユダヤ人から迫害され、そしてローマから迫害されたクリスチャンのことを言っています。彼らはですね、できるだけ平和を、周りの人たちと平和に暮らそうとして、その一致しようとして、頑張っていたんですね。ですけれども、神の原則を犠牲にしてまでそれをするべきではないという理解でした。ですから、真理と正義を曲げなければ得られない一致は、あえて、望まなかった。たとえそこで神の真理を語ってですね、そこで分裂が起こることがあったとしても、真理は掲げたというんですね。 二つです。神様もイエス様もおっしゃってますよね。できるだけ平和に過ごしなさいっておっしゃってるわけです。だからそれを、その平和に生きることを、に努力することは本当に必要なことなんです。ですけれども、原則を曲げたり、神に対する忠誠と矛盾したりすることがあれば、その限りではない。ということですよね。最後にちょっとこの言葉をですね、読んでみたいと思いますが、我々は神の試練を受けるときに、それがどのような重大ごとに関わりがあるかを知らない。神の御言葉に全的に服従する以外に安全はない。神の約束はすべて信仰と服従を条件にして与えられたもので、神の命令に応じなければ、聖書に記されている豊かな恵みに預かることができない。我々は衝動に駆られたり、人間の判断に頼ったりしてはならない。我々はどんな環境にあっても、神の掲示された御心を仰ぎ、神の明らかな戒めに従って歩かなければならない。結果は神が責任を負ってくださる。時々ね、神の言葉に全的に従おうとするときに反発されることがあります。しかし、我々が目指すのは、神の御言葉を信じ、受け入れ、なおかつそれを伝えていくことなのですから、全的に受け入れてですね、それを伝えていく、いかなくてはなりません。そして、その私たちに、神様が祝福を与えると言って約束しているそれに対しての条件は神の御言葉に従うことなんですね。そしてそうやった結果、ある時期そのことで今までよりも状況が悪くなっちゃったということが仮にあったとしても、その責任は神様が負ってくださるっていうんです。勇気がいることですね。自分たちの目の周りがちょっとこう、なんて言いましょうか、真理を掲げることで、いろいろ分裂が起こってきたりしたりしたならば、ちょっとうろたえますね。ですけれども、真理は真理として掲げなくてはいけません。そして、それに従うかどうかを決めるのは、一人一人なんですね。そして神の民が出来上がっていきます。今日私が強調したかったのは、もし私たちが大敵であるサタンと戦おうとしているのであれば、教会員は一致協力して戦わなくては勝利できないということなんですね。ただし、むやみやたらに何でも OK で一つになっていくことをする方法は誤っています。真理を掲げ、原則を掲げて、神の御言葉によって示されたことを掲げることによって、それを受け入れて一致していく。これ以外にないんですね、成功の秘訣は。我々がある部分は受け入れないで歩んでいる間、サタンは喜んで、何の対策もせずに、恐れることもなく、喜んでいるだけなんです。それを私たちはもう少し想像力を働かせてですね、我々の生き方、言葉や行動や、そういった人に対する配慮や、それも全てを含めてですね、ちょっと考えてみないといけないなと思いました。サタンを喜ばせてはいけないですね。我々の唯一の安全、このサタンとの戦いによって安全な道は、全的に神の言葉を受け入れて、そして受け入れた者同士が結束して悪と戦う。この時にですね、勝算があると言えるんですね。はい。それでは私たち本当にね、祈って、このことができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天におられます神様、私たちの信仰は本当にちっぽけなものでありますけれども、それでもあなたは長く忍耐し、そして私たちに必要な、また学ぶべき事柄を聖書を通して与えてくださっていますことを本当に感謝いたします。願わくはどうぞ謙遜になって、そのあなたが私たちに送られるメッセージを受け入れて、 行くことができますように助けてください。我々は言葉で受け入れるということを簡単に話すことができますが、本当の意味で私たちの生活の中でそのことが反映されて、良き、人々に対して良き証を立て、また神様に栄光を期すことができるようにどうぞ助けてください。また正しいことをするのに、また自分たちが今まで学んでこなかった、または考えたことのない、何かしらの、欠陥や弱さを示されたときに、それを受け入れるのは勇気がいることですけれども、どうぞ勇気を振り絞って、そしてまた神の御言葉に従っていける力をどうぞ与えてくださって、私たちの信仰生活を豊かなものに、平和なものにさせてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人に力を与えてくださって、この善と悪との戦いの勝利者となれるように力を与えください。各地に散らばっております愛する兄弟姉妹方々、等しいあなたの交わりがありまして、この戦いにおいて勝利者となれるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。